皆さん、こんにちは。枝豆トークエピソード2へようこそ。働き盛りの女性たちは、結婚、妊娠、出産、心身の不調といったライフステージと体の変化をリアルに感じる年頃でもあります。枝豆トークは、そんな時期真っ最中な女子3人のモヤモヤや気づき、私たちならではの視点をニューヨークと東京をつなぎ発信する番組です。ナビゲーターは枝豆三姉妹、長女沙織、
次女ともこ、
三女マリ
がお届けします。さて、いよいよ第2回ですね。改めてよろしくお願いします。
お願いします。
はい。で、実は前回収録から少し時間が空いてるんですけれども、前回やってみてどうでしたか？
なんかその後のいろいろテクノロジー系の学びがこの3人の中ですごく大きかったかな。
そうだよ
録音して
ね。
からのね、三女マリちゃんによる編集と、それをどこのプラットフォームに載せるか、載せるにはいろいろ実は書かなきゃいけないものが多かったねと
そう
か、
だよね。
なかなか学びが多い時期でした。
ですね。私はなんか結構時間って短いなって思ってですね。20分あっという間に過ぎてしまって、なん
確か
か
に。
あれもこれも喋りたいってなっちゃうので、ちょっと毎回抑えながら喋ろうかなと思います。
そうだよね。なんか徐々に話してると、初めは慣れてないからドキドキしてるんだけど、だんだん中盤以降でエンジンかかってきて、なんかもっと喋りたいみたい
そうなんですよね。
な。ね。というわけで、今日前回は自己紹介中心だったので、今回からはまさにいろいろな題材を1回ごとに決めて、ワンテーマ縛りでワイワイ語ったり突っ込み合っていくみたいな形式をしていくんだけれども、なんか改めて第2回を迎えまして、どんなお気持ちでしょうか？私はちょっと緊張してます。
まあなんかどのトピックをどの順番でって結構悩みますよね。なんか今
悩みます
回も
ね。
一応決めたけれども、なんかその決めた日から今日までの間に話したいことがボロボロ別に出てくるのでなんか難しいですよね。
ね。でも何気に計20回分ぐらいこなせるぐらいの題材出てるんだよね、実は。
そうですね。でもなんかこれを話そうみたいなテーマが決まってると、日々の中ですごいその情報をキャッチしようっていう気になるので、
ね。
なんかすごいアンテナは高まったなって気がします。
確かに確かに。とりあえずここにあげようと思って常にスラックに何か動いてるみたい
そう
な
ですね。
仕事かっていう
本当ですね。
ね、そんなこうリソースフルで非常にモチベーション高い私たちなんですけれども とりあえずでも自画自賛で終わらないように、聞いていただく皆さんにも楽しんでいただ
そう
け
でする ね。
コンテンツを今回からぜひ提供していきたいと思っております。はい。ということで、改めてなんですけれども、早速始めていきたいと思います。今日は第2回ということで、先ほどお伝えしたように、1回ごとにワンテーマを決めて、それを題材にワイワイ語ったり突っ込み合ったりという、そういう形式で番組を進めていきたいと思います。で、今日記念すべき題材縛りとしては初回なんですけれども、次女ともこがピックアップしてくれたこの話題について、扱っていきたいと思います。ということで、じゃん。で、私たち働く女性とデジタル、ネットとの関わり、これを特に今日は心の健康についてという観点で扱っていきたいと思います。で、これってこれから毎回本当にカラフルな題材をやっていくんですけれども、まず初回として私たちが選んだテーマとしては結構ふさわしいトピックなんじゃないかなと思ってます。では、最初に話題提供者ということで、このお題をピックしてくれた次女ともこからテーマについて思うことを少しお話ししてもらおうと思います。では、次女ともこお願いします。
のネットデジタルとの関わりっていうところ、特に心の健康についてっていう観点なんですけれども、特にまあソーシャルメディアとの付き合い方っていうテーマの前に、一つ働く女子に向けて書かれた、まあ、フレームワークを一つ紹介したくて、去年出会った本なんですけれども、大崎麻子さんという方が書かれていた、タイトルがですね、働くミレニアル女子が身につけたい力、エンパワメントっていう本がありまして、その本の中にあったフレーズがすごく印象的だったんですね。でちょっとそれ紹介しますね。本にあったこの文章は、
誰にとっても人生は山あり谷ありです。残念ながら順風満帆な人生はありません。自分の人生を自分で舵取りしながら生きていくための具体的なスキルを身につけてください
っていう、まあ、メッセージがあって、でこの尾崎先生っていう方が言っていた具体的なそのスキルっていうのを4つ挙げていまして、で1つが、まあ、働き続ける力で、2つ目が学び続ける力で、3つ目が助けを求める力で、最後がつながる力だったんですね。ちょっとこの4つのスキルパッと聞いた時に、2人はどういう感じのことを思いますか？
そうですね、私まさに30歳で大学院入学を決意したっていうのが、こう大崎さんがおっしゃっている働き続けるためには学ばないといけないなと思ったことがきっかけなので、すごく共感します。
私は逆に助けを求める力っていうのにすごい、わあそうだよねって思ったかな。結構30代中盤ぐらいまで本当に助けを求められない人で、なんかでもそれを中盤以降に起きたことで、もう求めざるを得ない、もう助けてもらわざるを得ない立場に追い込まれたことで、すごいパラダイムシフトが起きたので、なんかそこをすごい、うん、あ本当必要だよねって響きますね。
そうですね、私もなんか結構沙織さんと似てて、なんか働き続けるはあまり意識したことがなくて、学び続けるは人材育成をやっていた人間として、うん、意識してたんですけど、なんかこの多分過去5年ぐらいですかねの間に、私もこの後半の2つ、特に助けを求めると、あとそのつながる力、なんか何が何でもつながればいいというわけではなくて、ちょっと目的意識のあるつながり方っていうのが、なんかすごくこう練習する機会とか比較的少ないんだなこの人生にって思ったり、またはこの力が実はすごく生きる上で重要だっていう評価も相対的には過小評価されてるんじゃないかなと思ってたんですね、この過去5年で。特に起業家と言われるような人たちを支援したり、またはキャリア的に、または学歴とかからして、いわゆる外から一般的にこうキラキラしている感じの幸せそうな感じの人たちの、まあ、裏側に触れる機会が多かった過去2年、過去5年なので、まあ、その間にですね、いろいろなんかこの2つのスキルってすごく本当に重要なんじゃないかなと思ってたんですね、っていうのが、まあ、その一つ紹介したいフレームワークの話。
デジタルに戻ると、私みたいに友達とか家族が少ないこの異国の街に住んでいると、このデジタル、ソーシャルメディアって助けを求める、またつながる、なんだろう、サバイバルとして手段として本当に大事で、よく使ってます。もちろん使い方は人にそれぞれ合った形が あると思うんですけど、まあ、この4つのスキルを養うっていう時に、個人的にはソーシャルメディアとかデジタルとかインターネットって大切だなと思ってますが、まあ、2人は日本国内にいるのでちょっと私と状況が違うかもしれないので、どうですか？
私の場合はですね、今は勉強に集中したいのでちょっと SNS と距離を取ってるんですけど、以前は仕事でウェブメディアを運営していたので、もうそれこそ朝から晩までもずっと SNS を見てるような状況でしたね。
なんか私は子供が今2歳になったんですけど、デジモノが大好きなんですよ。なんか、そう、
デジモノ、
もうとにかくね、スマホ要求がすごくて、もうそこに置いてあると、もうひとたび見つけて、ああって言ってきて、でだからもう物理的にもうなんか触れる時間が制約される、要はもう見て一瞬 Facebook とかインスタとか立ち上げようものなら、もうこうどんなに遠くにいてもわーって寄ってきて取り上げられちゃうっていう感じなので、なんかこう自分が もっとやりたいとか、なんかちゃんと私もメディア面やってるので、
うん、
こう定期的に発信続けたいと思っても、なんかかなり制約が加わってる状態っていうのがあるんです。今現実的に
奪われるっていう、
奪われる、
はい、
時間を奪われる、
うんうん、けどそれって結構むしろ良かったりもするところもあるんじゃないですかね。どうなんですかね、制約は。
ね、
うん、向き合って、うん、どういう気持ちですか、制約されることに対して。
そうね、なんか効率的に頭の中で、うん、なんか今日はこのことにこれぐらいの時間使って最低限ここまでは発信しようとかっていう地図が、うん、作りやすくはなるかもしれないですね。ずっとこうシームレスに時間が流れてる状態じゃないので、限られた時間の中でこれだけはやろうというそういうその効率性は上がるかもしれない。
かままりちゃんも SNS 一部はたまに今も使ってるイメージだけれども、それは結構選択的に使ってる感じなんですか？
あ、かなり選択的というか、自分がやっぱり好きなメディアにどうしても偏っちゃうっていうのはありますね。やっぱりどうしてもFacebook、文章を書くのがすごい好きなので、Facebook 中心になってしまって、でそれを使って Twitter にちょっと書いて、でインスタは数枚とかですね、年にアップするのは今のところ。
あ、そうなんだ、
うん、
ね、みんな、なんか本当いろんな種類、いろんな SNS が今あるし、多分人によって好みもどんどんどんどん分かれてきてるかなっていう気がしてて、今日自分が聞いたラジオの番組では、今の若者にすごく人気の TikTok っていう、アプリについての話があって、自分は全然使ってない世界なので、そこのこう生態系の話を聞いて、なんかいろいろあるんだなと思ってて、手段として使うっていう話なので、なんかあともう一つ、ね、見た記事についても紹介しようと思います。そう、いろいろな、ソーシャルメディアがありますねっていう話なんですけど、去年見た、記事で、イスラエル初のソーシャルメディアのWISDO、WISDO、ちょっとウィズダムっていう、なんか知恵っていう意味の多分文字を引っ張ってきてるんだと思うんですけど、その会社の記事があって、でそれを見た時に結構面白いなって思ったんですよね。なんかなぜかっていうと、そのミッションに、人生で困難に直面している人々に同じ経験を持つ人々からのアドバイスを与えるっていうことを掲げているソーシャルメディアで、あ、そういうのがあるのかって思ったんですよね。で、英語でしか参加は一応今できないんですけど、ちょっとこの間アカウント作ってみて、どういうテーマの人たちが、困難というものに直面していて、経験をシェアしているのかなって見てみたら、いっぱいあってですね、うつ病とか不安神経症とか、養子縁組に関する悩みとか子育てとか、もう本当になんか数えられないぐらいのたくさんのテーマに特化したグループがあって、でそこに誰でも自由に、そうなんですよ、なんか数百人入っているグループもあれば、もう1000人以上入っているグループとかもあって、あ、ソーシャルメディアってこういうのもあるのかって思ったんですよね。で、ちょっとその時に思ったのは、日本には、例えば、自分がアトピー患者だったので、これを知ってるんですけど、アトピー患者向けのソーシャルメディアで、アンティックルっていうのがあったり、あとは、多分、沙織さんとかの方が詳しいと思うんですけど、アメリカの中には、がん患者のコミュニティで、patients like me とか、.com とかもあって、ここはなんか全部ソーシャルメディアだけど、手段として、助けを求めるとか、自分と同じ悩みを抱えている人とつながる。っていう、スキルを育てる、育む、またはそれを使う場所として、なんかソーシャルメディアっていうのがいろんなことであるんだなっていうふうに思ったんですよね。お二人いろいろまだいろんな体験されてると思うんですけど、こういう文脈でなんか、なんだろう、どうやってデジタル上で助けを求めたりつながるっていう経験がもしあった場合は、はい、教えてほしいなと思ったんですけれども、
私はですね、すごい妊娠でつわりが特に辛い時に、ツイッターに助けられまして、で、なんでかっていうと、そのみんな安定期に入るまで不確定要素がすごく大きいので、なかなかこう身近な人にこう辛いとか言えなかったりするんですよね、っていうのがあって、意外と近しい人とか知ってる人よりもソーシャルメディアで匿名でこうちょっと何か言う方が楽で、私は あのつわりが辛かった時にツイッターでこう妊婦アカウントを探して、同じようにつわりが辛い人の投稿を見て、もうめっちゃわかるって布団の中で共感したりあと妊婦アカウントを自分のも作って、いつまで続くんだこのつわりみたいにつぶやいたりしてました。でその後安定期に入ってからは、あの妊娠しましたっていうのをもう思い切って Facebook で公開したら、出産経験者の方とか、あの妊娠中の方が個別にたくさんメッセージをくれて、もう何かあったら頼ってねって言ってもらえて、もうそう言ってくれた人を全員こう私今リスト化していてですね、何かあったらもう泣きつこうと思っているんですけど、やっぱりそういうつながりとかでものすごくこう心強く思いました。
そういうのはすごいセーフティーネットになるよね、やっぱり、ね、
あ、そうですね、ここのセーフティーネットですね、
でなんか私が本業で追いかけてるテーマ、あ、妊活とか不妊治療とかでも、まさにあの浜まりが言ったみたいに妊婦アカウントと作るっていうのと同じことが起きていて、で妊活アカウントだったり不妊治療アカウントだったり、皆さんツイッターとかインスタとかで作って、まあ、大体匿名なんだけど、でなんかそこであの本当に身近な人に言えない悩みとか、苦しみとかのリアリティを、本当に毎日つぶやいて、でそこでコミュニティが成立してるんだよね、でなんかそれもすごく多分彼女たちの救いになってると思うし、なんか日常生活で吐けない愚痴を言えることで、多分もう一回あの日々の治療頑張ろうとか妊活頑張ろうって思えるエネルギーになってるんじゃないかと思う、という意味ではすごい、あの似たあのメカニズムが発生してるんだなっていうのをすごい話を聞いていて思ってっていうのが一個、と、かたやなんか私自身あのお伝えしている通り乳がんと不妊治療を経験してるんだけれども、なんか私の当時苦しかった時代にはなんかあの自分自身が SNS を通じてこの苦しみとか辛さみたいなものを発信して仲間を作ろうっていう風になんとなくあの思えなかったっていうか、まあ、少し何年か前の話なので、ちょっとまだ時代が早かったのかもしれないっていうこともあって、でそんなに繋がれなかったっていうのがあって、で繋がれないがゆえに、で繋がれないし、さらに日常でもそんなことを吐けるコミュニティが当然ないので、なんでもう誰にもそもそも今闘病してるんですとか、あるいは不妊治療してるんですってことを初期の頃は誰一人家族以外には誰にも言えずに、すごいこううっすらとしたなんか投稿とか発信とかも全然関係ないこととか、なんかすごいメタファー的なこと、入院してますとかっていうの言えないから、それをすごいぼかして言ったりとか、で逆に心配されたりとかっていう時期があって、でなんかそれがもどかしかったけど言えもしないので、どんどんどんどん家に入ってしまうっていう悪循環の時期が結構長かったですね。なんでなんかその時の苦しみとか、なんかこのカミングアウトできないけど、カミングアウトできないなりにも仲間がいるっていう状態さえも作れないっていう、なんかすごいこうネガティブスパイラルの中で、その原体験を通じて、今のサービス、例えば産むっていう不妊とか妊活の体験をシェアリングしていくメディアを作ろうと思ったっていう、なんかそれだけのこう自分が欲しかったものがなかったから、だから作ろうって思ったっていう、それだけの原体験がエネルギーにつながったっていう、
重要な
ことを、思い出しました。
私たまにあの友人のなんかつながりで、その不妊治療とか、またはなんだろう、いろいろそういう系の話で苦しんでる人とかに出会うと、産むって知ってますかって言ってますよ。それなんか結構やっぱまだ知らない人とかが多くて、多分そういうのをこうに検索しようとか、自分でそんなものを探しに行く力もこうなくなって、こうちょっと落ち込んでいる状態の人とか、やっぱ産むの存在知ると結構なんか心がスッとなったりとかするんだろうなって思います。なんかやっぱ日本語のメディアでそういうの少ないなっていうのは なんか外から見てても思いますね。で、まあ、英語でもやっぱりそういうこう、まだまだなんだろうな、十分解決というか情報が少ないトピックっていっぱいあって、最近はやっぱり子育てと、うん、あの働くことのバランスっていうのにやっぱ悩んでる女性は結構まだまだ多くて、うん、で子育てと、第 2子目の不妊治療であったりとか、または結構あのフリーランスみたいな生き方とか、また起業するっていう生き方もあの結構こう多くの人が歩むようになっていて、でそういう歩み方にさらに子育てや妊活のレイヤーが加わると本当に結構生活大変っていう状態の中で、自分と同じようなこう要素を抱えた他の女性の存在を知らずに一人で悩むとか、そういうのがまだまだアメリカの中で、でアメリカの、ポッドキャストでスタートアッププレグネントって言って、要は、その人がもともと起業家っていうのもあるんですけど、起業家であり数母であるという道を選ぼうとした時に、まあ、直面したさまざまなハードルであるとか、その経験をもとにものすごく情報収集した結果であった、まあ、解決策というか、あのなんだろう、いろんなことに向き合ってる他の女性の生き方とか、それをこう全部伝える、要は産むメディアのちょっとアメリカ版で、かつ働くとあの子育てのバランス、または不妊治療も入ってるんですけど、まあ、そのなんか番組がすごく個人的には同僚が紹介してくれたんですけど、あ、なんかみんなこう子育てとかそれだけに限らず、その働き方とかを考える上でいろいろ大変だけど、いろんな形で助けを求めたり気づきを得てきているんだなっていう、すごいおすすめの番組が英語なんですけどありまして、なんかすごく産むメディアを連想させるものなんですよね。
なんかそういういろんな情報をこうシェアしてもらえるっていう意味でも、やっぱ話すのって結構大事だったりすると思うんですけど、でもなんか私も話すことで、悩みを話すことですごいいろんな情報が集まってきたりしたので、まあ、ちょっと話すタイミングもこう結構難しいとは思うんですけれど、なんかどっちもうまく使っていければいいですよね。
そうですよね、いや本当マリちゃんが言ったみたいに、自分が発信するから集まってくるこう助けっていうのもあったりもしますよね。まあ、今回のこうちょっと今日話してみて一番驚いたのは、驚いたというか、あ、そうだったんだって思ったのは、マリちゃんが妊婦アカウントを匿名でツイッターで作っていたというのが、こう、ああ、確かに賢いなって思ったし、デジタルだからそれができるというか、で、それを通じてね、明らかになんか助けを得ていたっぽいから、なるほどっていうのが自分にとっての今日の発見ですかね。
そうです。生まれて初めて匿名アカウントを作りました。それぐらい、賢い。必死でした。
すごい、すごい。
沙織さんはいかがですか？
そうですね、学びが私もあって、なんかちょっと総括的なことになるんだけど、なんか改めてここまで私たち働く女性とデジタルネットとの関わりっていうトピックをお話ししてきて、で一見働く人とデジタルネットの関わりって言った時に、どちらかというとデジタルデトックスの話、どれだけまあ距離を置くかとか、デジタルとなんか切り離された世界でいかにマインドフルネスになるかみたいな、なんかそういう観点が結構こう、まあいい悪いではなくて強みに出てるんだけど、なんかで、まあ、当然それはそれでまたぜひ別の回で、それもとっても大事なことだからトピックとして扱いたいなと思いつつ、なんかその必ずしもデジタルやネットから離れなくても、むしろ、いい距離感を取りながら、それをより自分が幸せであるとか、より健康であるとかっていう方に生かすために、前向きにそのポジティブに活用していくっていうやり方はあるんじゃないかなっていうことをすごい改めて今日強く思ったし、なんかこの20分ぐらいの間、だいたい私たちはほぼその話をしてきたのかなって、いうふうに、感じたんですね。
そうですね。
で、結局その冒頭にあった大崎さんのお話の中で、やっぱ助けを求める力とつながる力って、自分からこう求めにその力をつけようって、なんか主体的にそれを持っていかないと こうなかなかついていかないよね、うん、だけどそれってすごく働く女性にとって必要なスキルで大事なスキルだよねって話が冒頭にあったけど、うん、まさにそこを耕すための、まあ、実験場だったり、なんかその実際の乗り切っていくためのこう栄養剤ももらえる場所としてネットの世界っていうのはすごい最適かもしれないっていう捉え方はできて、
うん、
でなんかいろいろこうネットの問題とかデジタルの問題とか、うん、あると思うんだけど、でもなんかそれをこう前向きに捉えたらすごくこう助けが集まってくる場所でもあるし、
うんうん、
なんかデジタルやネットがあるからこそ乗り切れるとか乗り越えられるっていうシチュエーションもありえるんじゃないかなって、なんでそれを私たちが意識的に自覚的に使っていこうっていう知恵としてのデジタルとかネットみたいな考え方っていうのはすごくあるのかなっていうのを改めて最後にしたいと思いました、
うんうんうん、
お二人どうですか？
そうですね本当にまさにその通りだなと思っていて、あんまりその意識的にアクティブに使うっていうのを私は最近はあんまり考えてなかったんですけど、意識的に何かをやめるっていうのはやっていて、まあ、それが Facebook なのかとかは人によって違うのかもしれないですけど、うん、それは意識的にやってまして、自分のやっぱり自分の心が幸せかどうかを、まあ、軸に結構取捨選択はしていて、これからもしていかなければと思っています。
私もそれにこう被せる形になっちゃうんですけど、やっぱりこう自分の心の状態が結構 SNS の使い方とリンクしてるなっていうのを最近思っていてですね、こう人に言いたくない時は本当に使わなくなってしまって、こう困ってしまって何も発信しなくなるんですけど、体調がこう良くなってきて、あ、何かこうシェアしたいなとか、ちょっと誰かとお話したいなみたいに思うと、突然こうどんどん使い出すっていうなんか結構心のコンディションが自分の SNS 上にはこう激しく現れてるなっていうのを見てて思うので、そういう意味でもうまくこう活用しつつ、人生の中でなんか組み込みざるを得ないもうツールになってきてるので、ちょっと今話したようなこうことを踏まえつつ使い続けていきたいなと思います
ですね。お二人ともありがとうございます。なんか楽しみながら自分たちのいい感じの関係性みたいなものをそれぞれが働く女性が見つけていけるようになるといいんじゃないかなと、はい、思います。ということで、そろそろ縁も竹のお時間もいい感じなので、締めていきたいと思います。さっきちょっと触れた通り、デジタルデトックスみたいな観点での回もぜひ別のところで一度設けたいなと思っているので、またお楽しみにしていてください。はい、それでは枝豆トーク第2回エピソード2いかがでしたでしょうか。こんな感じで月に2回配信を予定しています。次回のお題もどうぞお楽しみに。ということで、今日の録音内容や今回話題に出てきたサイトのリンク集などは私たちのウェブサイトに載せています。http://edamametalk.com をチェックいただければと思います。皆さんからのこんなお題でぜひ話してほしいとか、いろいろご提案も大歓迎ですので、ぜひお声をお寄せください。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。